晴れる感謝いたします。それでは本日も礼拝の御言葉を聖書を通して山崎牧師に途中に語っていただいています。今日語っていただきますメッセージの題は神を崇めるために、神を崇めるためにと題して、御言葉を語っていただきます。中心となります聖書の箇所を松丸姉妹に朗読していただきます。
今朝はルカの福音書17章11節から19節までです。新約聖書ルカの福音書17章11節から19節までです。ではお読みいたします。その頃イエスはエルサレムに登られる途中、サマリアとガリラヤの境を通られた。ある村に入ると、10人のザラートに侵された人がイエスに出会った。彼らは遠く離れたところに立って、声を張り上げて、イエス様、先生、どうぞ憐れんでください、と言った。イエスはこれを見て言われた。行きなさい。そして自分を祭司に見せなさい。彼らは行く途中で清められた。そのうちの一人は自分の癒されたことがわかると大声で神を褒めたたえながら引き返してきてイエスの足元にひれ伏して感謝した。彼はサマリア人であった。そこでイエスは言われた。10人清めれたのではないか。9人はどこにいるのか。神を崇めるために戻ってきた者は、この外国人の他には誰もいないのか。それからその人に言われた、立ち上がって行きなさい。あなたの信仰があなたを治したのです。
この寒い朝に皆さんようこそお集まりくださいました。日本全国大雪が降るっていう予告があって、ね、今日どうなることかと思ってたんですけども、きれいに晴れ上がった朝となりまして、でも本当寒いですね。大寒小寒山から小僧が飛んできたって昔よく言ったもんですけども、大寒と書いて大寒と読むんですね。日にちとしては1月20日の頃だと、ありましたけども、1月20日といえばね、皆さん、私の家内の母の誕生日なんですよ。一年のこの一番寒い時に母は生まれたんだなって。しかもちょうど今から数えたら100年前です。この先週、100歳の誕生日を迎えました。100年前ということは大正5年の生まれってことですよね。3人の娘と4人の息子、合計7人を育て上げた尊敬すべき母ですけれども、1年と3ヶ月前こちらに、来てもらって一緒に暮らすようになりましたけれども、かといってみたらね、この今日まで日曜日欠かしたことがないんですね。皆勤賞です。あそこにいますので皆さんちょっと祝福の握手を、ちょっと母さんちょっとだけ立ってください。ちょっとだけはい、よっこらちょっとはい。元気な幸せな母です。祝福の握手を掲げてください。はい。ありがとうございます。もう座っていいですよ。来るたびに温かな声を皆さん、多くの方々からね、かけていただいて、本当に、嬉しそうにしております。そういう姿を見て私たちも幸せいっぱいです。さて、この母がですけどもね、去年の秋頃でしょうか、こんなことを言い出すんですよ。2階から大きな声が聞こえるって。誰の声だろう。どういうことって。男の人の太か声で、こんなことを言うのって言ってですね、どんなことを言うのを聞きましたかね。教えてください、教えてください。人間は何のために作られたのですか。そう言うって言うんですね。びっくりしましてね、幻聴だよとかですね、他の気のせいじゃないっていう思いもしたんですけども、なんかそれ以上の厳かなものを感じました。太い声で 教えてください、教えてください。人間は何のために作られたのですかってね、はっきりとそう聞こえるって言うんですよ。私にも家内にも聞こえてない声ですけれども、2階の方からでですね、考えてみますと、もしかしたらば、母の心の奥深くにある大事な問いかけなのかなって、その答えを私は知りたいというね。うん、これってよく考えてみますと、母だけじゃなくて、私たち多くの人間の胸の奥深くにですね、ある非常に根本的な人間の存在の意味を問う問いかけではないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。ウェストミンスター信仰教理問答っていうのがあります。キリスト教の聖書の基本的な教えを問答形式で教えるものですけれどもね、その第一問は何かって言いますと、人間の目的は何ですかっていう問いなんですね。人間の存在目的は何ですかってね。で、それに対する答えが、それは神の栄光を表し、神を常しえまで喜ぶことだって書いてあるんですよ。神の栄光を表し、神を常しえまでも喜ぶこと。実はこれは、母の胸の中の問いとそれに対する答えと一致するんですね。今日の御言葉の中にその答えを共に見つめたいと思っているんです。今、ルカの17章、ずっとルカのシリーズをやってきまして、しばらく途絶えてましたけども、もう一遍帰ってきたいと思います。今日は17章に来ているんですね。今、11節から読んでいただきましたけども、その中の18節にこうあります。神を崇めるために戻ってきた者は、この外国人の他には誰もいないのか。前半に、神を崇めるために戻ってきた者はってあります。人間は何のために作られたのですか？神を崇めるため。これこそが一番大事なことではないですか？そして、ここにいらっしゃる皆さんはね、そのために、今日もここに戻ってきたんですよ。礼拝の場に。あなたの命を作られた方、私の命を母の胎の中でご用意くださったこのお方と向かい合う場ですね。そしてこの方を崇める場です。そういえばイエス様が弟子たちに祈りを教えになった時、何とおっしゃったかも思い出すでしょ？祈りを教えてください。その問いに対してイエス様はこのように祈んなさい。そう言って主の祈りを教えてくださいました。主の祈りの第一の祈りは何だったですか？ね、天、一緒に言ってみましょう。はい。天に増します我らの父よ。願わくは皆を崇めさせたまえ。皆を崇めさせたまえ。神様ご自身を崇めさせてください。ね。どうぞ、病気を治してください。試験パスさせてください。いい人と出会いますように。どれもね、大切な祈りなんですけれども、そうしたことを祈る前に、まず第一に求めるべきは、天のお父様、この命をお作りくださった、また万物の作り主なるあなたのお名前が崇められますように。神が崇められますように。この姿勢を持つときに、そこに焦点を合わせるときに、私たちは本当の充実した人生をつかむことができるということではないでしょうか。今日の話の中からそこにもう一遍目を向けていきたいと思っているんですね。神を崇めるためにという題をつけました。今日の話はどんな話かと言いますと、そうですね、もし主人公を一人に絞ってそこにスポットが出るとするならば、それはこの男です。名前は書いてません。しかし大きな病気を抱え、そして差別される民族の中に生まれた一人の男。サマリア人のサラート患者。冷たい差別の中を生きてきた男。彼の受けた差別の理由は二つありました。第一は、サラートのゆえ。サラート何それ戸惑うかもわかりません。 でもそれは古代の一つの病気、それも難病でした。これは雷病とは別です。この際にはっきりとしなくてはいけませんけれども、今読んでいただいた聖書ですね、朗読を聞いて、あれ、どうしたんだろうかな、私の聖書とちょっと違うと思った方が大勢いらっしゃると思います。新改訳聖書ですけれども、ついこの間まで、雷病と書いてありました。でも、何年か前に、サラートと書き直されました。実は似ているようで別々の病気なんですね。そのことが明らかになったので。サラート。これは、皮膚病が始まるのですけれども、致命的な本当に恐ろしい病です。長い潜伏期間を経て、まず顔のあたりに、目のあたりとか鼻のあたりに現れるそうです。ポツンと小さな斑点。白い斑点。そのまあ赤とか黒とかいろんな種類があるようですけれども、多くは白い斑点。なんだろうなと思って気にもかけていなかったかもありませんけれども、しばらくするとその点が大きくなってきて、またあちこちらにこう広がっていくというんですね。で、皮膚に終わらずに肉に食い込んでいき、骨に、骨髄にまで至る。そして死を招くという、恐ろしい伝染病です。伝染性のものですから、だから、隔離されてもならない。それがサラート。でも、これに似たような症状を表す雷病がですね、聖書に書いてあるこれだっていうふうな、そうした考え方が広まったんでしょう。それがために、日本においても雷病を患った方々ですね、もう隔離せねばならないというふうになってしまって、大変な差別扱いを受けた歴史があります。でも実際はそうする必要はなかったのです。雷病そのものは感染力が非常に弱いんですね。握手してもうつったりしません。一緒に食事しても大丈夫です。大腸菌よりもっと感染力が小さいものなんですね。でも、うつる大変な病気だ、ね。そういうことでもって、その噂ゆえに国の政策もそうなってしまって、隔離政策が取られて、島に押し込まれて、でも今、私たちが時々これまで行きました、長島、愛西、岡山のそこの橋がもうだいぶ前にね、立ちまして、もう出入り自由になりました。でも、偏見はなかなか解いておりません。こういう折りですね、かつての聖書翻訳において、雷病と訳したのは間違いであった。それが偏見を助長して、雷患者が隔離され、ひどい差別を受けたというね、これに対しては、この間違った訳をそのままにしておいたキリスト教会にも大きな責任があると思います。ともかく、雷病とは別のサラートという、この古代の病に、この男はかかっていたのです。それがゆえに、もう一緒に住むことはできません。家族から離され、地域社会からも隔離され、彼らは彼らだけの共同生活をしていたようです。皆さん、ベンハーという映画をご覧になった方はたくさんいらっしゃると思いますけどね。ベンハー物語の中で主人公ベンハーのお母さんと妹がこのサラートにかかります。町から出なきゃいけませんでした。そして、ね、あれは、ホラー穴のような、洞窟のようなところで共同生活をするようになった場面が出てきますけどもね。そのようなことになったようです。この男も。それは何という絶望的な悲しみだったでしょうか。社会生活を奪われ。もう愛する妻や子らや、待て、父親、母親とも別れねばならない。もちろん、折々やってきてくれるんですよ。崖の上にね。そして、食べ物を吊り下げてくれるんです。でも、距離を間に置かなきゃいけない。もし、町に入るならば、健常者に近づいてはならないという掟でした。人通りのあるところに行くときには、必ず口ひげを手で覆って、汚れたものです汚れたものですと声を発しなきゃいけない。皆さんが逃げて、ね、避けることができるためという、ね。もう、なんという、悲しい身の上でしょうか。それがこの男でした。 そして彼が冷たい差別の目を向けられた第二の理由は、サマリア人だったからです。地図を広げるとサマリアという土地が出てきます。エルサレムなんかがあるユダヤ地方、それからガリラヤ湖のあるガリラヤ地方の間に挟まれた地域がサマリアですね。ここに住む人たちはどうして差別されたのか。もともとユダヤ人の先祖だったんですよ。でも大きな国が攻めてきて、そして多くが捕虜として連れ去られて、残ったその民がですね、今度はそのところにバビロンからこう送られてきた移民、あるいはアラビア方面の方から来た者たちと、まあ、雑魂というんでしょうかね、入り混じって、混血民族を作ってしまったんですよね。多民族、偶像がむ民族と入り混じって、お前たちは、っていうね、差別扱いを受けます。でも、歴史の中で、このユダヤ民族が、まあ、捕虜されて、連れ去られた先からもう一遍舞い戻ることができて、エルサレムで神殿を再建しようとした時ですね、この、サマリア人となった者たちも、俺たちも手伝いたいと申し出た時があったんですね。けれども、お前たちの手伝いはいらんと言って拒まれてしまって、それでもってね、やっぱり侵害でしたよ。なんだって言って、今度は逆差別が起こります。そんな中でユダヤ人とサマリア人は、まあ、犬猿の中、道であっても口を聞かない、挨拶もしない。そして、サマリア人が住んでいる地域にはですね、ユダヤ人は入らない。この南と北のユダヤ人の地域に、間にこのサマリアですから、まっすぐに行ったら近道なんですけどね、わざとそれを迂回して行き来するという、そういうような差別を受けていたサマリア人なんですね。今日のところを読んでいきますと、そうしたことを感じさせる言葉が出てきます。もう一遍見てください、11節。その頃イエスは、エルサレムに登られる途中、サマリアとガリラヤの境を通られた。ある村に入ると、10人のサラートに侵された人がイエスに出会った。さっきの人プラス9、合計10人。彼らは遠く離れたところに立って声を張り上げて、イエス様、先生、どうぞ憐れんでくださいと言った。イエスはこれを見て言われた。行きなさい。そして自分を祭司に見せなさい。彼らは行く途中で清められた。そのうちの一人は自分の癒されたことがわかると大声で神を褒めたたえながら引き返してきて、イエスの足元にひれ伏して感謝した。彼はサマリア人であった。で、話はなお続くんですけれども、まずこの二つのところから、この男がサマリア人であったということ。そして、サラートの患者であったということ。それがはっきりわかります。二重の差別を受けていた、この男。まあ差別、いろんな場面でそれはあります。地域社会で、学校で、職場で。皆さんももしかして、そんな差別を体験した一人でしょうか？生まれと生い立ちのゆえに、学歴のゆえに、体のハンディのゆえに、何か、特別な目で見られる立場にあって。なぜ、私たちは、お互いをそんな冷たい目で見たりしてしまうのでしょう。それは神様の眼差しを忘れているからではないでしょうか。神様の目から見るならば、生まれがどうであれ、能力が、学歴がどうであれ、そんなことは大した差ではないのです。誰もが神の形に似せて作られた素晴らしい可能性を持ったたっとい存在なんですね。その目を持たずに見るときに、お互い比べっこして、こっちが上だ、なんだあいつは、何をあの人、そうやって見下げたり、あるいは卑下んだり、それが起こるんですね。でも神の目から見るならば、 誰も彼もが神から見ればちっぽけな存在、そして合わせてたっとい存在なのです。さて、ここで見たいのは主イエス様の温かな眼差しです。ずっと聖書を読んでくるときに、イエス様の接し方を見るときに、違うなと思います。皆さんも聖書に親しんだ方々はいくつもの話を思い出すでしょう。例えばサマリアの女の話です。ヨハネの4章出てきますけれども、あの記事を読みますとね、誰もがユダヤ人たちが嫌がって入っていかないこのサマリア地区にイエス様が入っていかれます。そして疲れて井戸端に腰をかけておられるときに、そこにやってきた一人の女、サマリアの女でした。でも彼女に話しかけます。普通のユダヤ人が語りかけない人に、しかもこの女はその過去をイエス様は見通していらっしゃいましたけども、大変な過去だったんですよ。結婚して離婚、再婚してまた離婚、そんなことを5回繰り返して今6人目の男と同棲中というね。イエス様はそれを知っておられたにもかかわらず、この女を蔑むことなく、この人に本当の幸せ、湧き上がる泉のような喜びを見つける道がありますよ、私との出会いの中に行ってね、そう言わんばかりに近づいていかれたんですね。温かな眼差しでもって見つめるイエス様でした。またイエス様が語られた数ある例え話の中で、良きサマリア人の例えを皆さん思い出すでしょ。隣人を愛しなさい、自分と同じように、という聖書の中心的な教えをみんなに分からせようとして、一人の旅人が山賊に襲われて半殺しの目にあった話をなさいました。誰がこの人の隣人になってあげたかという話ですね。その道を一人また一人と取りかかったものがおりました。この傷ついた旅人の同族のユダヤ人なんでしょうね。しかも立場から見るならば、今でいう牧師先生と神学生にあたるものたちですよ。でも、なんということか、二人ともですね、見て見ぬふりして、わざと聞きやすかないふりをして通り過ぎていってしまったというんですね。でもそこに三人目がやってきます。三人目の人は、ロバに乗ってきたんですけども、この半殺しの旅人に気がつくと降りて近寄って、ああ、どうした?いやあ、大変な傷だらけじゃないか。早速、ぶどう酒と水とでもって洗って、布を切れて手当てをして、ロバに乗せて宿へに運んで、至れり尽くせりの看病をしてね、行きます。で、この男はサマリア人だったってイエス様おっしゃるんですよ。実話だったのか、イエス様の創作だったか、わかりませんけどもね。とにかく、この真理を伝えるに、イエス様は日頃差別されて、悲しみにあっている、サマリア人に花を持たせるような話し方をなさいました。なんという温かな眼差しでしょうか。ねえ。それから、今、ルカ17章ですけれども、ルカの5章に帰りますとね、今開けなくてもいいですよ。そこにイエス様がかつて一人のザラート患者、しかも全身に広がっていたと言いますからね。もう死の一歩手前だったんでしょうか。この話を思い出します。彼は街中に入ってきたんですね。汚れたものですと言いながら入ってきたのかどうかわかりませんけれども、とにかく彼はイエス様の噂を聞いてやってきたんです。どんな病でも治す力のある方がいる。イエスという方だ。どこかで噂を聞いたのです。そこに彼は望みをかけました。近くの町にいらっしゃると聞いた彼は家も建てもたまらずやってきたのです。そして何とかこのお方に触れてほしい。癒してほしい。この方だったらきっとできるに違いない。そこで、イエス様の前に近づいて。その時分かっちゃったんです。はぁ、これ、ラ 病じゃないか。失礼しました。サラードじゃないか。サラードじゃないかってね。それで集まってた人はみんな、もう雲の口出すように逃げたと思いますよ。でも彼は、このサラートを清めてほしいのだというわけでね。イエス様、あなたのお心一つで清めていただけます。そうですよね。その一言に信仰を見て取ったイエス様はね、私の心だ。清くなれと言って手を差し伸べて触れてくださったんですね。誰も近寄るとしない。まして触れることなんか考えもよない。もう長年誰にも触れられたことがない。サラート仲間以外のものには触れられたことがない。この男の頭に、あるいは肩にでしょうか。手を触れられたと書いてあります。その一瞬、奇跡が起こるんですね。全身にイエス様の癒しの力がふわーっと、彼は一瞬のうちに癒されて、そして新しい人生にスタートします。ここにおいても、なんという温かな眼差しがイエス様、ね、注いでくださったことかという思いがしますよね。そうしたことを経て、今日のところです。ルカ17章。このサマリア人です。このサラート患者のサマリア人です。彼に表された主の憐れみの技を見たいと思います。すいません、ここにちょっとミスプリ25から28って書いてしまいました。これは、これは11から14。うん、失礼しました。ちょっと、正しいところは今のところ、まあ、今読んだところがそうですので、もう一遍聖書箇所見てくださいね。ルカ、今読んでますけれども。どんな風に起こったかというところですね。いいですか？12節から読み直します。もう一遍ね。ある村に入ると、10人のサラートに侵された人がイエスに出会った。彼らは遠く離れたところに立って、声を張り上げて、イエス様、先生、どうぞ憐れんでください、と言った。イエスはこれを見て言われた。行きなさい。そして自分を祭司に見せなさい。彼らは行く途中で清められた。まずそこまで。村外れです。州境の道です。10人のサラート患者の集団がここにいます。どうして10人？多分、その近くに彼らの集落があったのでしょう。彼らだけが身を寄せ合って暮らしている場所があったのでしょう。もしかしたら、あのベンハーの物語にあるような洞窟であったかもしれません。そこに噂が届いたのです。そして彼らはおそらく、さっき触れた、あの全身サラートの一人の男が癒された話もどこかで耳に挟んでいたのでしょう。俺たちも、その恵みに預かりたいもんだって思ったんでしょうね。で、彼らは申し合わせたように出てきたのです。そして、この道に立ったのです。でも彼らは、向こうから来られたイエス様の姿を見たときに、あるところでもう立ち止まってしまいます。健常者に近づいてはならないという、その掟に縛られて。でも彼らは思い切ってここまでやってきたのです。そして思い切って今声を発するのです。ね。それがこれです。彼らは遠く離れたところに立って声を上げて、イエス様、先生、どうぞ憐れんでください。そして彼らはこの日、その大きな奇跡を体験します。その体験に至るステップは3つだったと思います。まず第一はです。まず一歩踏み出すことから始まります。何事もそうですね。一歩踏み出すのです。ただ、ああなったらなあ、こうなったらなあ、でなくて、そこに向けてどっから始めたらいいかな、まずこっからやってみよう。彼らは穴蔵から出てきたのです。イエス様との出会いに期待して。 もしかしたらこの朝、皆さんの中にも穴蔵から出てきた方があるかもわかりません。でも遠慮があります。彼らは遠く離れたところに立ってとあります。自分に引け目を感じ、物陰に隠れるようにして、少しずつ、でも、今のまんまでいたくない、こっから脱出したいという思いからですね、声を張り上げるのです。今の状態から抜け出したいと思うならば、主の名を呼ばねばなりません。イエス様！イエスという名前を彼らは聞いてました。そういう名の若き預言者がいると。イエス様、先生、どうぞ憐れんでください。まず一歩を踏み出すことです。これなしには何も始まりません。そして第二ポイント。主の尽きない憐れみにすがることです。主の尽きない憐れみにすがることです。憐れみとは何でしょうか。憐れんでくださいと彼らは叫びますが、憐れみとは何でしょうか。何の資格もないものに施される慈悲です。無条件の愛です。何の資格もないものに施される慈悲です。無条件の愛です。旧約聖書の中にありがたい言葉があります。私たちが滅び失せなかったのは、主の恵みによる。主の憐れみは尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。いい言葉です。皆さん一緒に読んでみましょう。どうぞ。はい。私たちが滅び失せなかったのは、主の恵みによる。主の憐れみは尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。主の憐れみ、恵み、先週も皆さんは味わったでしょう。でも、今朝はまた新しく味わえるのです。朝ごとに新しく。私たちが正直な心で天を仰ぎ、このお方を心の目で見つめるならば、そのたんびに新鮮に、このお方が慈しみ満ちた、憐れみ深い方であることがわかります。そうです。これこそは十字架に現れた神の愛です。すがりましょう。今日も新たにすがりましょう。主の名を呼ぶ者は誰でも救われる。新約聖書に繰り返し出てくる言葉です。そして第三ステップ。それは期待して次の行動に出ることです。期待して次の行動に出ることです。憐れんでくださいと叫ぶこの人たちに向かってイエス様は何とおっしゃったか。14節。イエスはこれを見て言われた。行きなさい。そして自分を祭司に見せなさい。これはまた不思議な言葉です。どういう意味ですか。祭司、神殿で神に仕えているあの人たちですね。彼らに自分を見せなさいとはどういうことですか。奇跡が今起こるから、その奇跡によって変えられたその体を神殿に行ってそこで使える祭司に見せるがよい。これはね、実は旧約聖書にある、指図だったんですよ。旧約聖書の中でツァラートにかかった場合、稀にやっぱり癒される場合があったんですね。自分の症状がもう見るからにどんどん良くなっていると思うならばね、だったらば回復しているかもしたのかもわからない。そんな時には神殿に行きなさい、祭司に出会いなさい、そして体を見てもらいなさいってね。祭司はお医者さんの役目も果たしていたんでしょうか。その体の症状を見てですね、おお、これはもしかしたらね、なお疑わしきがあったらば、もう一遍でも二遍でも見て、いやー治っている、おめでとうとなったならばですね、一週間かかる儀式があるんですけれども、その儀式をして晴れて、まあ、完治したという証明をくれてですね、そして、社会復帰が許される。そういうふうにね、レビ記の中に書いてあるんですよ。だから、あなた方は早速行って自分を祭司に見せなさいとイエス様が言ってくれたんですね。これは嬉しいことでした。 はじめは半信半疑だったでしょうけども、でも行動した時に奇跡が始まるんですね。見てください。こう言われて彼らは行く途中で清められた。すぐに清められたんじゃないです。すぐに癒されたんじゃないんですね。でも彼らが、じゃあ最新のところに行ってみようか、そうだな、行ってみようかって動き出した時に何かが始まるんですね。神様の御業、私がただぼーっとああなったらいいなというだけでは起こらないと思います。そこに向かって一歩踏み出す、一歩踏み出す。それはどんなことでしょうか。自分自身のことであるならば、もしかしたらば受洗を渋ってこられた方にとっては洗礼を受けようと心に決めることかもわかりません。申し出ることです。じゃあと言って具体的な洗礼に向けての勉強に入ることですね。また、そう、聖餐式の日曜日を意義深くもう一遍見直してという、そういうことによって信仰の更新によって新しい関係が始まるかもわかりません。その他、まあ、様々それぞれ考えてほしいんですけれども、彼らは、主イエス様のお言葉に励まされて一歩踏み出し、次の行動に出たときに、起こったのです。それが、何十分後か、あるいは何分後かわかりませんけれども、書いてませんので、とにかく、ふっと何か体の違和感が消えたのを体に感じたのでしょう。そして、ふっと自分の手を見て、え、曲がっていたあの指がまっすぐに伸びている。お、爪を見ると爪の色が綺麗になっている。と思って裾をまくってみると足がですね、歪んでいたのがちゃんとしている。お、そして隣の仲間を見るとですね、顔つきが違うんですよ。いつもブヨブヨの鼻だったこの鼻がなんか筋が通ってる。お前、鼻、鼻。お、どうしたんだろう。で、そういう、お前も眉毛が生えてるなとかですね。とにかく、いろんな変化が体に現れたんですね。え、これ、ひょっとしたら、ひょっとすると、お前、俺たち、治ったんじゃないだろうか。治ったんだ、治ったんだってね。彼らはそこでもって飛び上がって喜ぶわけですよ。期待して次の行動に出るときに。そして、その後。ね、やったーやったーね、サラードが消えたってね、治ったらラッキーね、早く早く神殿に行こう、早く正面戻って社会復帰しようね。それで宝くじが出た幸運にはしゃぐように。でもね、今日の話はここで終わらないんですよ。またここで終わってはいけないのです。ここにおいてイエス様は大事なことを私たちに教えようとしていらっしゃいます。この恵み、まあ、どんな形でもです。私たちが癒しであれ、あるいは罪の許しであれ、ややこしい関係から解放された関係であれ、とにかく主の恵みを体験したなら、それにどう応えるかということですね。このラッキーやったー、よかったなーと盛り上がるこの中にあって、一人あのサマリア人もですね、厳粛な思いに打たれたようです。この驚くばかりの恵みを施してくれた大恩人を思ったのです。この奇跡を起こしてくれたのは間違いなくあの人だ、あの人だ、あのイエス様だ。あの方は一体どんな方なんだろう。噂に聞いた来たるべきメシア、メサイア、救世主、やっぱりそうなんだ、そうに違いない。はあ、この方にお礼を言いたい、お礼を言わなくちゃね。感謝がこみ上げて、その気持ちを伝えずにはいられなくなるので、そして取って返して大急ぎでですね、まだいらっしゃるかな、イエス様、待っててくださいよ。彼は大急ぎで行ってね、イエス様の前にガバとひれ伏します。15節、そのうちの一人は自分の癒されたことがわかると、大声で神を褒めたたえながら引き返してきて、イエスの足元にひれ伏して感謝した。彼はサマリア人で、 そうです。そうです。彼はどうして黙っておれましょう。この我が身になされた御業を思えば、ね、歌はであるべき主の御恵みという歌がありますけれども。そうです。そうです。このお方はどなた様だろう。そうなんだ。やっぱり。ああ、このお方の技が私の目に今起こったのだ。なんというもったいない。なんという嬉しいこと。なんという、なんという。奇跡。イエス様。まあ、どんな言葉で彼が感心したか、その、言葉、詳しくは書いてありません。でも、溢れるほどの感謝。これで私もまた家族のもとに帰れるんですね。社会復帰ができるんですね。この手でもって、妻や子らを抱きしめることができるんですね。親父とお袋ともう一遍食事ができるんですね。イエス様、あなたのおかげです。ありがとうございます。あなたは神の子です。救い主です。ありがとうございます。ありがとうございます。十人のうち、この一人、彼はサマリア人であったと書いてあります。そして、次に、その時にイエス様がポツンと言われた言葉、これを私たちは忘れてはならない、十七節。そこでイエスは言われた。十人、清められたのではないか。九人は、どこにいるのか。神を崇めるために戻ってきた者は、この外国人の他には誰もいないのか。イエス様は帰ってきたこの男をきっと抱きしめたでしょう。抱きしめて本当によかったなと祝った後にポツンとこの一言を添えられたのですね。イエス様は決して怒っているというのではなくて、むしろ寂しい思いをされたのだと思います。イエス様は今この男と交わしたように、他の九人とも一人一人と抱き合って祝ってあげたかったのでしょう。そして大事なことを何か伝えたかったのではなかったでしょうか。ここを見るときに三つのことに私は気がつくんです。つまり例えば第一ポイント、プレゼントに夢中になって送り主を忘れる。そんなことたまにありますよね。うん。子供のために親は、あるいはおじいちゃんおばあちゃんは一生懸命プレゼントを選んで用意したのです。あるいは手作りのプレゼントを用意する親もありますけれども、子供が喜ぶ顔を思い浮かべながら、ところがね、それを与えたときに、子供は、わあ、やったーと言って、プレゼントに夢中になってですね、ありがとうの一言を言うのも忘れていたとするなら、それは何とも寂しいことですよ。もちろん、喜んでる姿に親というものは、まずは満足するもんですけれども、でも、送り主をコロッと忘れてそのまんまというのはあまりにも寂しいです。十人清められたのではないか、九人はどこにいるのか。感謝を忘れる恩知らずになってはいけない。私たちに罪の許しと永遠の命というこのプレゼントを用意するために、どれほどの犠牲を作り主は、また救い主は払ってくださったことか。命です。ご自身の清い命です。それを屈辱のあの十字架の貼り付けというあの大きな犠牲を通って用意してくださったのです。許し、永遠の命、神の子の身分、天の国籍。そして第二ポイントとしてそれに控えてもう一つの大切な点、それは自分の罪深さを知る人ほど許された感謝も大きいということですね。この癒しを許しと救いに置き換えてみるときに時に感じます。自分を顧みるときに私もサラートのような人間だなと思うかもわかりません。長い潜伏期間の後に ポツンと症状が現れ、それが徐々に生活に広がっていくというね、これはある意味私たちが持って生まれた罪の現れ方かと思います。幼いうちに、まあ幼い可愛らしい天使みたいに思うんですけども、でもやがて弟かあるいは妹ができるときに、どういうわけかどういうわけか意地悪をしたしたりして、自分の中にこんな意地悪なものが宿っていたのかとね、驚くほどの妬み、意地悪、そんなものが出てきたり、あるいはもうちょっと大きくなって上手にごまかしをしたり、上手に嘘を言ってお母さんを騙す、だんだんと広がっていくサラハと、人を傷つけ傷つきながら大人になっていく、そういう私たちではないかと思います。その自分の罪の罪たることをどれだけ自覚しているでしょうか。それを深く知れば知るほど、こんな罪人をよくぞ許してくださった、よくぞ救ってくださった、救い主イエス様ありがとうという思いが込み上げてくるんですね。もう一遍ジョン・ニュートンのことを思い出します。18世紀の人です。彼は生まれたところ、その母親は敬虔な信仰の持ち主でした。日に日に聖書の話を聞かせられ、祈りの中で育てられたんです。けどもこの母親はジョンが7歳の時に死んでしまいます。ティーンエイジャーとなってこのジョンは少し荒れ出します。父親は船乗りやったので一緒に船に乗らないかと誘います。そして海の男に彼は成長していくわけですけれども、その中で彼は、ボロ儲けのできる奴隷売買の仕事に手を染めてしまいます。アフリカにあるいは南米にも行ったんでしょうか。とにかく現地の者たちを捕まえてきては、これを牛や馬のようにイギリスに連れて帰り、アメリカに連れて帰り、売りさばくというアコギな仕事ですね。荒くれ男の一人にいつか彼はなっていました。そんな彼がブラジルから帰るある旅、船旅の中で、大嵐に遭います。もうダメかという中で彼は幼い日母親から聞いたイエス様のことを思い出します。苦しい時の神頼みじゃないですが、彼もその時に叫んで祈るのですよ。命を助けてください神様。そして慈しみ深い、憐れみ深い天の父は聞いてくださって、嵐を沈めてくださり、彼は無事に帰ることができた。彼はあの出来事から考えをもう一遍改めます。そして敬虔なキリスト信者に変えられるんですね。やがて彼がオルニー、ふるさとに帰り、オルニーという村で牧師になった時に、かつてのアレスタンダ日々を思い越していくつもの詩を書きます。その詩の一つが Amazing Grace、 驚くばかりの恵みなりき、この身の汚れを知れる我に、驚くばかりの恵みなりき、 Amazing Grace、 How sweet the sound that saved a wretch like me、 私のようなどうしようもない人間を救ってくれた神の恵み、なんという心地よい響きなんだろうという歌詞ですね。かつての私は迷っていた、でも今見つけていただいた、かつては見えてなかった、でも今は見える、そういう歌詞ですよ。込み上げるこの感謝を持って、彼はこの歌だけでなくてたくさんの賛美の歌を書きました。このサマリア人、自分が差別を受けながらも、こっちからも逆差別でこいつらって人々を憎んでしまった、その自分のすさんだ心も自覚しながら、 こんな私に施された恵み、ありがとうございます。その思いに震えて、イエス様の前に今ひざまずいているんだと思います。そして、最後に、第三番目。大恩人と親しく言葉を交わしたのはこのサマリア人だけであったということ。よかったね。おめでとう。そうかそうか。じゃあ、早く、大祭司の、確認を得て、手続きして、社会復帰するんだね。そして、あんたの奥さんや子供たち、お父さんお母さんのもとに、早くお帰り。まあそうやってイエス様から祝福を受けて、ぎゅっと抱きしめられたんだと思います。ね。そして、いいかい？信仰によって、あなたは私とつながった。信仰を通して、神の憐れみがあなたに注がれた。さあ、立ち上がっていきなさい。あなたの信仰があなたを癒したのだ。この一言ですね。思えば、イエス様は、この同じ一言を、十人みんな一人一人にかけてあげたかったのではなかったですか？だから、この記事の終わりに私はふと心配になるんです。残りの9人はどうなったのか。彼らは、体の癒しは受けた。それは間違いない。けども、そこで終わってしまわなかったかなとですね。彼らはイエス様が、救い主、約束の救い主であることを知って、この方によるところの罪の許しと、新しい命をいただけたのかなって、中途半端なところで終わってはいけません。本当に帰るべきところに、神を崇めるために戻ってきたもの、神を崇めるために日曜ごとにここに戻るものでありたい、神を崇めるために日ごとに主の前にひざまずく場に戻るものでありたいと思います。そして親しくその時にイエス様からの励ましと聖書の真理、恵みの救いの真理の言葉を改めていただいて噛み締めるものでありたいと思います。立ち上がっていきなさい。あなたの信仰があなたを癒したのです。おめでとう。そういう大恩人との親しいやりとりが最近途絶えていて、イエス様に寂しい思いをさせているってことがないでしょうか。もう一遍、この恵み深いイエス様に目を上げたいと思います。では皆さんどうぞその場で、立てる方はお立ちください。無理な方はそのまんまで。お祈りを共にしたいと思いますけれども、ここに、まあ、五六行の祈りが書いてあります。こんなふうに、主イエス様、私もサラートのように、小さな反転から始まって、全身に広がる罪の現実を、この身に覚えて、今、へり下ります。永遠の滅びに向かっていた私を、あなたは憐れんで救い出してくださいました。感謝します。あなたは私の恩人です。永遠の大恩人です。もしあなたが手を伸べてくださらなかったら、私は裁きの淵に沈むはずだったのです。これまで感謝が薄かったことを許してください。あなたの十字架をもう一度仰ぎます。許された恵みを感謝して、声高々に歌わせてください。命の限り、あなたを賛美します。あなたの心の思いと、この言葉は近いでしょうか？ 参考にしながら、今朝は今のあなたの、あなたの正直な気持ちをイエス様にお伝えください。では、今しばしお祈りしたいと思います。憐れみ豊かな救い主イエス様、あなたを讃えます。もう一遍聖書を開いて、あなたがなさったこと、あなたが語られた言葉、味わわせていただきました。あなたは本当に本当に慈しみ深い愛いっぱいのお方です。しばしばあなたの恩を忘れて、道を踏み外す愚かな私たちを、あなたは今日も忍んで愛してくださって、本当にありがとうございます。お顔を向けてくださり、手を差し伸べてくださり、愛しているよ、今も変わらず決して離れず捨てないからねと言ってくださるあなたを讃えます。あなたの両腕の中に今日もこの身を預けます。一人一人をどうぞ抱きしめてくださって、許しと平安で満たしてください。そして両腕に、手首に釘の跡のある復活の主イエス様、あなたがその御手をそれぞれの肩に置いて一週間の旅に送り出してください。いや、そばを今週も共に歩んでください。あなたを讃えます。ハレルヤ、感謝します。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。では、驚くばかりの恵みになりきよ。皆さん共に歌いましょう。新聖歌の233番。
幸せ。